君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
あいつがそんなに長いセンテンスで話すの初めて聞いたよ。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は微生物のおしゃべりについての研究。実は今回教科書の内容を書き換えるほどの大発見を果たした先生、義歌大環境生命工学系梅影宗先生の研究室を訪ねます。
微生物って微生物、
英語だとバクテリアですかね、まあ、その辺にいる微生物ですか、ね、ちっちゃい生き物ですね、はい、顕微鏡ではまあ点でぐらいしか見えないような小ささの、まあ、生き物です。
小さすぎて気づかなかっただけで本当はおしゃべりなんですね。
結構、はい、ガシャガシャしゃべってるというイメージはあります。
僕らがしゃべるっていうと口や耳が少なくともついていて、
はい、はい、微生物は、まあ、口も耳も持ってませんので。
やっぱりないんですか。
ないです。まあ、人間は、まあ、音波を使って相手に届けるっていうことをやりますけれども、
おしゃべりを難しく言うとそういうことですね。
そうです、はい、で微生物の場合は化学物質を使って相手とやり取りをしています。
化学物質を体から出して、
毛穴のようなところからにじみ出させて。
もうじゃあ全身なんですか。
全身、そうです。
出る器官があるとかっていうよりは、は
い、口っていうような特別な、まあ、ものはないんですけれども、まあ、無数に穴が開いてまして、そこから化学物質を外に出すと。でその化学物質が、まあ、環境中をふらふらこう漂っていて、で相手にキャッチされると、あ、喋ってる声が聞こえたなっていう風にして、まあ、相手がいるっていうことを、まあ、感知するというようなシステムで、まあ、おしゃべりをしていると。
体全身が耳みたいな感じ。
はい、そういう感じですね。
で化学物質を出してくると、あーって相手は思 う、
まあ、押すぐらいの意味でしかないと思うんですけれども、まあ、言葉がたくさんあればあるほど、まあ、おそらく周りに仲間がたくさんいるだろうっていう風な形で、化学物質の環境中の濃度を使って、まあ、環境中の濃度が低ければ低いほど、まあ、周りに仲間が少ない。
僕らももし目が見えなかったら周りでガヤガヤガヤガヤっていう音が密にしてれば人がたくさんいるんだろうなと思うし、逆に少ししか会話がなければ 2,3 人かなって思いますもんね。
あ、そうです、全く同じような仕組みだと思います。
そういうのをおしゃべりっていうぐらいですから、たまにボソッと出すんじゃなくて始終出してるって感じ。
そうですね、じわじわ出していくというような、うん、まあ、四六時中多分活動が活発になってくると、まあ、出していくというような形で、まあ、四六時中ポンポンポンポン出してるというイメージです。
意外とおしゃべりなんですね。
意外と、はい、
そういう仕組みが微生物にはある。
はい、そうです。学術的な用語としてはクオラムセンシングというふうに、呼んでいます。
クオラム。
クオラムは私もあまり馴染みのない言葉なんですけど、議会用語、議会の定数を意味するのがクオラムと。 ある程度の定員数に達したら何かこう仕組みを働かせようといった仕組み で微生物の場合は周りの仲間がある一定の数になった時に一斉に、まあ、何か悪巧みをするだとか毒を生産するだとか、周りで一斉に光り出したりとか、ネバネバのものを出したりっていうことをやっています。
そのきっかけ、
はい、きっかけに、はい、なる仕組みがクオラムセンシング。
周り 2,3 人しかいない時にはみんな黙ってるけど、
そうです、はい、
人数が増えてくると光ったり、
はい、そうです、
毒を吐いたり、はい、ネバネバを出す
ネバネバ、そうです。
それは微生物の種類によって反応は変わるってことですか。
はい、あの微生物の種類によってその働く方法、うん、仕組みっていうのが全く変わってきます。
まあ、微生物って言っても いろいろ種類あると思うんですけれども、はい、一つの微生物から出る言葉の、まあ、語彙っていうか、
はい、
化学物質の数っていうのは複数なんですか。
まあ、大体は一つか二つぐらいっていうのが大体のケース
ですね。2種類
ですね。大体一つか二つぐらいですね。
まあ、中にはいろんな語彙を持ってるやつもいる。
そうですね。何種類か喋るっていう場合もあります。でもちろんその微生物に応じて使う言葉が全く変わってきますので、英語喋ってるような感じとか、近くにまあお隣さんのようなよく似た微生物がいるとか、
うん、
そういった形でまあ言葉の種類をまあ一応は聞き分けてるっていう形になろうかと。
自分と同じ種類なのか、
はい、そうです
ね、違う種類なのか分かるように化学物質を変えてあるわけですね。
あ、はい、そういうこと。
同じ微生物でも化学物質が変わるときっていうのはやっぱ訴えたいことが違う感じですかね。
同じ微生物の場合はもうこの言葉だけというふうな形で言葉が変わるということはあります。う
ん、でもなんか一つか二つ複数持ってる
子もいる。あ、はい、まあ、同時にもう一緒くたに出してるという形でこっちを出してこっちを出すとかっていうわけではなくて、まあ、両方一緒くたに出してると。
機嫌がいい時はこっちで機嫌が悪い時はこっちとかそういうことはないわけなんですね。
おそらくはひょっとしたらそういう場合もひょっとしたらあるかもしれないんですけど今のところはもう、う
ん、まだあんまり分かってない。
まだそうですね、あの検出技術とかがなかなか、うん、あの発達していない部分があったので、はい、最近になっていろいろ喋ってるよっていうのが分かってきたという段階です。
最近っていうのはここ、
まあ、10年ぐらいじゃないでしょうか。その質量分析系といった高度な、まあ、機器を使って精密に分子量を測定しないと構造が分からないっていうことが一つと、実際にこの言葉を相手に聞かせて反応するかどうかっていうのを調べないことには、
うん、
この物質が言葉として使われてるかどうかっていうのを確かめることができない。まあ、2つセットでやらないといけないですので両方がちょっと難しかったと。
うん、でここ数年研究してやっとあこれは言葉みたいな感じになってるぞと。
そうですね、はい、
うん、まあでも大の大人がですね微生物のおしゃべりを盗み聞きして面白いですけど面白いからだけじゃない何かこう目的があるわけなんですね。
そうですね、この言葉を操るということができれば、
うん、
細胞の、まあ、生育段階離合集散を、まあ、外部からコントロールすることができるようになるっていうふうに考えられています。
人類も微生物語を習得して、
はい、
こっちから微生物のふりして指令を出してやれっていうこと。
そういうことです、はい。
悪いこと考えますね。
悪巧みですね。まあ趣味悪いかなっていう感じもしなくはないですけれども。
微生物ってでも今大事で注目されてるんですもんね。
そうで、やっぱりあの医療であるとか、まあ、環境問題には微生物が密接に関わってきますので、
うん、
まあ、人間にとってまあ害のあるような微生物だったら増えてほしくないわけですね。そういった時にこの言葉を邪魔することによって、
うん、
まあ、毒を出さないようにするとか。
そう、毒出すんですよね、種類によっては、
はい、普段はおとなしいんですけど、まあ、体が弱ってくると、まあ、ちょっと威張り出すっていうような微生物です。で数が増えてくるとじゃあ攻撃しちゃえということで、
うん、
まあ、毒を出す。
じゃあ本当は数が増えてるんだけれども増えてないよ増えてないよっていうふうにしてやれば、はい、
そうですね、
おとなしくしたままってことですね、
はい、
ネバネバっていうのも良くない。
ネバネバもそうですね、まあ、配管の中で詰まったりすると、まあ、問題になりますので。
微生物が出すネバネバで配管が詰まったりするんですね。
はい、まあ、よくあるキッチンとかでちょっとネバってしたのがあるじゃないですか。
あれ微生物がやってるんですか。
あれそうですね、微生物のネバネバですね。
はい、少ない時にはそういうことはしないわけなんですね。
少ない時は、はい、 そうですね。
なるほど。それで今一生懸命研究して。
そうですね、はい。まあ、基礎的なところが、まあ、まだメインなんですけれども、まあ、ゆくゆくはそうです、医療とか水処理とかに、まあ、利用できるような技術になればいいかなというふうには思っています。うん、
言葉が分かるとその言葉を妨害する作戦ってこと。
そういうことになりますね、はい。
その化学構造を分解する薬品とか。
そうですね、はい、分解するものであるの一応メインになるかなとは思いますね。
他にも何か方法がある。
まあ、捕獲する、捕まえる、
言葉を
直接捕まえて働きかけないようにする、うん、分解する方はちょっと難しいのかなと、うん、分解するタンパク質を作らないといけないので、うん、ちょっとコスト的には高いということで、おそらくはその、まあ、化学物質を使ってその言葉を捕まえる。
へえ、これがあの音波じゃない利点ですね。
そうですね、はい、
やつらも音声で喋っていればいいものを。
そうですね、音波だと分解できませんから
ね。化学物質なんか使ってるもんだから、それに何かこう結合させてやるとか。
そういうことになりますね、はい、邪魔しちゃえっていうか。
それはもう成功してるんですか。
実験室レベルでは成功してます。で、私の研究でも、まあ、邪魔をするっていうことには成功しています。
先生の研究室に微生物がいろいろいるわけですか。
いろいろはいないんですけれども
やっぱり研究しやすいやつがいるわけですね、
は
い。
まあ、使いやすくてそれほど使ってて 毒ではないような。
毒出すやつはちょっと嫌かな。
ちょっと嫌ですねなかなか使いづらいっていう。
先生の相棒は集合すると何をするやつらなんですか。
どちらかというと栄養が少ない時に集まって、うん、周りの環境が好転するまでずっとこう我慢してると。
あ、けなげなやつ。
けなげなやつですで、仲間が死ぬとそれをまた餌にして。
案外怖いところもあるやつなんですね。
まあ、周りの栄養が少ないので、それでなんとかこう耐え忍んでじっと我慢してる、うん。で、この私たちが使ってる微生物の場合はその言葉を邪魔すると集団でいることができなくなる、バラバラになっちゃうっていうことが今分かっています。ですので、まあ、言葉の意味としては、まあ、頑張れ頑張れっていうふうにこう集まるような声かけをしているような意味合いじゃないかなっていうふうに。
それを聞こえなく しちゃってる、
はい、
悪いやつが先生なわけですね。
そうですね、残念ながら
というのが、そう、微生物のおしゃべりの研究になるわけなんですけれども、はい、実は今日お話を伺っております義科大梅影先生はですね、なんと教科書を塗り替えるような大発見をされたというふうに伺っておりますけれども。
大はカッコつきぐらいじゃないですかねまあ控えめに言いました
。控えめにおっしゃって、
新種が見つかったということで。
新種っていうのは
言葉の構造としてはどっちなんて言うんですか。イメージとしてはもやしを想像してもらって、うん、もやしの頭の部分は、まあ、微生物、どの微生物も同じ構造を持ってて、でもやしの尻尾の部分の長さが微生物によってそれぞれ変わってくる、うん、でその長さが、は
い、先生ユニークな先生で、今のどうしてもやしが急に出てきたかっていう話なんですけれども、この言葉がですねイメージとしては吹き出しの形でいうともやし型なんですよ。
もやし型、そうですね、
うん、この構造モデルも分子構造モデルもですね、もやしのような形をしてます。頭っていう感じで丸くて、その後同じパターンのがずらーっと連なっているっていう感じなんですが、
そうですね、
分子構造式を見るといろんな微生物大概頭の方は一緒なんですね。
そうですね、頭はまあ一緒で、その尻尾の長さが微生物によって変わると、うん、
はい、
でその長さっていうのは炭素の鎖に相当してまして、
炭素がずっと
ずらずらずらと
つながっている、
はい、
この長さが微生物によって違う。
でその長さでも全く違う言葉になります、
うんうん、
で今のところその教科書的にはその尻尾の長さ、いわゆる炭素の数が4つから18個までっていうのが今までの、その
炭素が4つから 18個っていうぐらいですから、長いって言ってもちっちゃいですね。
まあ分子レベルではそうかもしれないですね。
ええ、その目に見えるものじゃありません、ま
あ、科学的な性質であったりとかするとも全然あの全く性質が異なってきます。あ、
4個か18個か、
はい、4個から18個で、4個はあの、まあ、どちらかというと水になじみやすい性質があって、うん、で炭素の数が長くなればなるほど水には溶けなくなる、うん、どちらかというと油に溶けやすいような性質が生まれてきます、
はい、
で今のところその炭素が18個というのが今のところ最長とされてたんですけれども、
そうですね、
私たちの研究室で発見したのはさらに2個多い炭素の数が20個という長さの結体な言葉が見つかったと。
今までは18、長くても18個までだと思われていたのが、炭素が20個並んでいる言葉を出しているやつが発見されたってことですか。
はい、そういうことです。
それ微生物自体が新発見ってことですか。
微生物自体は、まあ、昔からいる1970年代ぐらいから発見されている微生物ですけれども、うん、まあ、言葉が全く新しいと。
あ、そいつが喋ってた別の言葉は見つかってた。
18個までは、まあ、見つかってきてはいました。
今日こいつ20個の言葉喋ってるぞ、
はい、
っていう複数言葉を持ってるやつだったってことですか。
この微生物の場合は20個のものを2種類出してるっていうことが分かって、
2種類両方とも20個。
はい、一つはあの構造は決定できてるんですけれども、うん、もう一つは今構造を決定している最中。
そんな難しいもんなんですね、やっぱり。
はい、
その結体な微生物っていうのはさっき紹介があった先生の相棒ではない。
あ、この20個はその相棒です。
あそれは見つけるなら先生ですね。
そうです、そうです、相棒なので、じゃあちょっとどんな言葉を喋ってるか調べてみようっていうことで、うん、まあ、気軽な気持ちであの調べてみたんですけれども、うん、まあ、なかなか検出が難しくて学生さんも結構苦労したんですけれども、
うん、
まあ、質量分析系を使って、あとは、まあ、有機合成で作られたもの、同じものを使って、まあ、実際にこうコミュニケーションを取ってるってことが分かって、ようやく、まあ、新種の言葉だなと。なかなか時間かかりましたけれども、
それも論文になって
オンラインではもう発表されています。
それで今までは18個までだと思っていた学会が震えたわけですね。
めちゃくちゃ震えたんじゃないでしょうかね。
へえ、もしかしたら他の先生も自分の相棒を調べたらもっと長いもやし喋ってるかもしれない。
なかなかそういうのないみたいで、調べてみても、うん、もっと短い16個とか、16個でもかなり珍しい方で、だいたい10前後がメジャーな形じゃないでしょうかね、うん、なかなか18とかになってくるともう限られてきて、で20でようやく1種類1つの微生物で見つかったということで、長ければ長いほど多分、まあ、めちゃくちゃ珍しいので、うん、他の微生物も出してるかというとちょっとなかなかないんじゃないかなと、
うん、
めちゃくちゃレアなんじゃないかなっていうふうには考えてます。
変わった言葉を喋る種類だったってことですね、は
い、めちゃくちゃひねくれ者なんじゃないかなって
でさっきちょっと先生ポロッとおっしゃいましたけれども、短いと水に溶けやすいけど、
はい、
長くなれば長くなるほど水に溶けにくくなる。
そうです、はい、
これはあのその子にとってはいいことなんですかね。
まだなんでこのような水に溶けない言葉を使っているのかっていうのはちょっとよく分かっていません。
言葉としては水に溶けてもらった方がなんか印象的には届きやすい気がしますけど、
はい、あの環境中に溶けやすくて拡散しやすいということで、ね、あの水に溶けやすい方がまあ有利であろうとは考えられますけれども、うん、一方で周りが水の環境だとすぐ拡散してしまって、
うん、
濃度が薄まってしまいますので、
はい、
相手に伝わりにくいという欠点があります、
うん、
で一方でその私たちが見つけた言葉のような、まあ、油に溶けやすい、
あ、水に溶けにくくて、
水には、水にはもう全く溶けないので、 どういうふうにしてあの外に出しているかというメカニズムについてはまだ、うん、あの分かっていないと。
その子その子って言ってますけども、もし簡単だったらその相棒の名前を。
相棒の名前はですね、ロドブルム属細菌。
ロドブルム属細菌、
はい、一応そうですね、光合成をするといった微生物で、
その子のいる環境がなせる技なんですかね。
はい、あのもともと海に住んでいる微生物ですので、まあ、光合成もするし自分で栄養を作り出すこともできると。
とその環境だと水に溶けにくく油に溶けやすいっていうのは良かったりするとか考えられます？
まあもちろんその油に馴染みやすい性質をその言葉を持ってますから、自分の体の外に出しにくい、
ああ
おそらく直接単体で出すっていうことはできない。でも確かに相手に届いてるということなので、
うん、
何か違った方法で言葉を伝えてるっていうふうにはあの考えています。
だからこそ出てくる化学物質はの、
まあ、20個ぐらいの長さがやっぱり、まあ、必然というんでしょうか、そういったまあなんか理由があって、うん、こういった使いにくい言葉をわざわざあえて使ってるんじゃないかなっていうふうには考えています、うん。
それ先生、この理科大の先生の研究室で発見したんですか、
はい、
機械。
機械はあの共同研究先の味の素さんのところであの研究あの質量分析の実験をやってもらって、
はい、
で実際にその言葉としてちゃんと相手に伝わるかどうかっていうのはこちらの研究室で、
うん、
言ったらその、まあ、共同研究でお互いいいところを出し合って、
うんうん、
まあ、新しい成果を生み出すことができたと。形になります。
最近の発見。
そうです、はい、論文になったのが7月の頭ぐらい。
お
6月ちょっと忘れちゃいました。もうここ最近です。
できるだけ忘れようとしてるんですか？
もうすぐ忘れちゃうんでもう次の方をちょっとあの構造を決めたいということで。
あ、もう次の段階に。
はい、次の段階、
次の論文のことでも頭がいっぱいって、
はい、いや忘れがちなだけなのかもしれないですけど
え、次先生何が興味があるんですか？
次はそのもう一個の言葉、まだ構造が分かってないので、それを、ま
あ、それもロドブルム属細菌くんの。
はい、そうです。
もう一種類のも20個なんですよね。
はい、20個っていうのは分かってるんですが、
うん、
その内部の構造がまだちょっともやしの尻尾部分の構造がちゃんと決まってないので、
うん、
そこをしっかり決めていきたいっていうふうに考えています。
うん、というふうにもう先生は次の段階に行ってらっしゃいますけれどもね、まあ、僕らはそんな微生物が喋ってるなんていうところも今まで思いもよらなかったですし、それ何を喋ってるのかとかいろんな発見が今日はありました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城。
今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。
恒例今日から使ってほしい理科大の業界用語のコーナー。理科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました梅影先生の業界用語は
クオラムセンシング。クオラムセンシングのクオラムという言葉は、議会用語で低速数という意味で、クオラムセンシングというのは周りにいる仲間の数を感じ取る仕組みです。で、周りの仲間の数が一定の数を上回ったことを感じると、まあ、集団で特別な遺伝子の発現をオンにする。例えば光ったりネバネバを出したり毒素を生産するといった、まあ一種の集団芸のような仕組みのことをクオラムセンシングと言います。
しろ。技科大。技科大生は数式ばっか覚えてるわけじゃありません。古池や買わず飛び込む水の音。次週9月15日の天白の城は、俳句の心はスーパー技術者の必須項目ってことで、20年近く前から技科大生に指導する俳諧の先生、中森康之先生を訪ねますを楽しみに。